はい、1週間ぶりのご無沙汰でございます、はい、トランクルームスタジオのお時間です。
はい、どうも。
はい
はい、
はい、
今日何について話しましょうかということで、久々のフリートークだから好きだね、それね
これがね、ちょっといつかどうかわかんないですけど、
うん、はい、
久々ですね。
そうですね、
うん、
いや
全く何も決めておらず、
うん、
オープニングトークは何話しますか ね、
はい、
今、 ね、今トラスタのスタジオのお菓子はですね、
うん、
私がこの間買ってきた大地先生のお土産、夜のお菓子うなぎパイ。
ごちそうさまです。はい、
これさ、真夜中のお菓子知ってる？
え、また派生があるの
あのね、 VSなんだっけな、あの高いんだよ、5枚で1000円とか。
え、
でしかもあの紙箱に入っ箱に入って、
うん、
なんかもう高お高いお菓子風なのを醸し出してんだけど、
はいはいはい、高級路線。
そうなんだっけな、ブランデーと混ぜてるのかな確かそれの真夜中のお菓子っていうのがあって、
うん、
どれだっけな、それ静岡行った時、
うん、
旦那さんが自分用にって言って買ってたけど、
へ
ー、味はね、
うん、
まあ美味しかったですよ。
え、そこは持ち上げないとダメじゃない
ちょっと待ってね、うなぎパイ VSOP、うん、真夜中のお菓子、こんな
VSOP
ちょっと見づらいけど、
何その機械型番みたいな、
これ
はー、へー、わー、なんかちょっと雰囲気違いますね。
そう、全然パッと見うなぎパイっぽくないよね。
うん、ね、チョコレートみたいなね。
そう、うん、なんかよくチョコレート菓子とかにあるような、
箱がチョコレート菓子チックなんですよ、
うん、ちょっとブロンズ系の、
うん、
何、ちょっと光沢があるような箱に、
金色ですか、文字は、あのちょっと光沢のある文字で VSOP、
これ5枚入って1000円。
へ
え、私は元祖の、ね、うん、やつが好きですけど、これあの蜂蜜とナッツなんですよ。
うん、あ、うまそう。
でも、
うん、
あ、そう、ナッツ好きだもんね、
うん、
ナッツだけど私は本当に最初の普通のうなぎパイが好き、うん、で、あの周りの砂糖菓子のところから
固まってない
ですね、そう、固まってる、はい、あの縁からこうカリカリカリカリカリカリ食べてってで中身はあ、しょうがないなって言って食べるみたいなあのホームパイも同じ、
まあまあまあ同じ感じのね、はい、お菓子ですもんね。
で中身もしょうがないなって言って食べるみたいな感じですけどね、
はあ、まあそんな中ね、僕はミオさんに名古屋のお土産を一切買ってきてない、
はい、いやね、その大丈夫よって言ったけど、はい、
うん、
まあね、いろいろありますからね、
まあ
手羽先味のじゃがりことか
いやでもね、こう僕はですね、東海地方の方に行くと必ず買って帰るお菓子というものがあるんですよ、
うんうん、
はい、ちょっとじゃあ今日はそれについてちょっと話していこうかな
じゃあ、
はい、
始めましょう。
はい、お送りいたしましょう、はい、トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。はい、ということで今回もお送りしていきたいと思います。お耳のお相手、改めましてパーソナリティ大地です。
はい、改めまして野菜腐らせ担当は継続中ミヤです、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、私が話したいお菓子はですね、はい、何でも腐らせちゃうミヤさんにはあんまりおすすめできない、
あ、
はい、
結構あの長期間こう保存が難しい感じですか。いやいや、もう
翌日までですよ。
うわー、無理
なので無理はい、
ちょっと待って、じゃ あの質問してから、
うん、
あの言って当てたい、
うん、はいはいはい、
私も知ってる、
知ってると思う、
結構有名、
うん、有名
結構甘い、
甘い、
あんこを使っている
もう当たりじゃん、うん、
で、きな粉もある、
あるかな、いや、ごめんなさい、ちょっと
箱に入ってる、
箱に入ってます、はい、
で、赤い、
はい、
あの風呂敷みたいなやつに入ってる
風呂敷、うん、まあ包み紙はちょっと赤チックですね。
で紐がついている、
うん、紐ついてたか。いやついてないよ。
あれ紐ついてない
。あ紫色の
紐ついてない。
あついて
る。提灯袋みたいな感じ。
あいやいやそんなんじゃない。
あ違うな。
そんなんじゃない。いやちょっとアキネーターみたいになってアキネーターわかる。みんな
アキネーター何それ。
あの質問をするとこうあなたが思っているのはって当ててくれるインターネットアプリ。まあいいよそれは。はい。
え結構きな黒蜜がある。
うん違う。
あ
東海地方って言ったね。
あわかりました。
はい。
安倍川餅。
うーん違う。まあでもジャンルとしては間違ってない。
ああ、
はい、
でも本当に生菓子だね。
生菓子。
はい。
じゃあまあ僕からヒント出します。
お、
はい、
ヒント、うん、
サイズは A4 台、まあ、他にもあるけど、まあ、ごく一般的なのは A4 台です。でその中にあそれがピンク色の包装紙に包まれています。
ピンク色。
はい。あんこを使っています。
はい。箱に箱がピンク色ってこと。
箱包み紙がピンク色っていうことかな。はい。
うん、
あんこを使っています、
うん、え今ので、
うん、他にヒントというヒントが思い浮かばねえんだよ。
いやあのあんこ初心者としては多分そんなんじゃん。
宮本さんし
東海地方でしょ。
うん、これ知らないってなったら元もないんですけど発表します。赤福です。
赤福って東海地方だっけ。
えそうじゃないの。そうじゃない。
え
赤福ってどこのお菓子。え、ちょっとここでさ、えってなっちゃうとさ
赤福
赤福、ちょっと待って支配人調べて。
赤福
赤福
あの、ヘラでこう、
取るやつでしょ。そう三重県伊勢市。
三重って、東海地方
ちょっと、俺らの学歴がさ
やばい。いやー、はい、
そう。あでもなんか意見が分かれる人がい
る。それあれかな、あの北陸3県か北陸4県かみたいな感じの
東海派が関西派をやや上回る形となった東海派の意見としては関西には入らないと思うなどの意見が多数。東海の所属意識が強いというより関西への所属意識が薄い人が少なくないようだはい。
みんなで取り合ってる感じですね。
中には関西と一緒にされたくない関西人の知り合いがいるけど愛されないという人の声も。
あ、はい、どっちにもつかずな感じなんだね、はい。
また大阪府よりも愛知県の中心都市の方が近いというコメントも多かった。うん、あ要するに名古屋に近いってことですね。どっちに買い物に行くかっていうと名古屋に買い物に行くことが多いから、うん、関西派の意見、はい、はというと、
うん、
その半数以上が言葉が関西弁に近いというもの。はあ、
あのイントネーションとかですかね、うん、
確かに三重県の方言はいわゆる関西弁のイントネーションが基本。へえ。もちろん近畿圏での府県の方言も違いはありますが他の地方の人からすると同じ関西弁と思われることもある。
あ
他には東海はイメージがつかないという人もちらほらはは。南北に長くの、まあ、縦長のですからね三重県は、うん、はい。住んでいるエリアによっても意見が分かれるのかもしれない、はい、
うーん、
あへえ。ちなみに三重県によると同県の地方区分は均一に定められているわけではなく歴史的背景や地理的条件経済面社会的関係などさまざまな要因を考慮して、適宜分離されているという。えマジで決まってないの、
うん、もうじゃあ東海に行ったらとかって
はい
ちょっとあれじゃないですか。
なんで最終的に俺終わるんですかとりあえず赤服を買うんだよ。いや赤服がですねもう僕はもう帰りの新幹線でちょっと食べちゃうぐらいなんですけど。
あれ一列食べちゃうの。
一列食べちゃいますね。あのワンブロック4個いきます、ね、
うわ
まあさ、はいはい、あの赤服、ね、あの私の父親がですね、
うん、
まあ、東京の商社に勤めながら関西圏への出張が多かった人間なんですけれども、
うん、
まあ僕はちっちゃい頃よくお土産で買ってきてくれたのが赤福ということでですね、私の甘いもの好き結構その要因も多いんじゃないかなというところでございます。はい。
なるほどね。
そうですね。あと、まあ、名古屋土産でいうと小倉トースト。
ああはい。あれお土産で小倉トーストなんてあんの。
小倉トースト自体は 僕も見ないんですけど、小倉トースト
B 級グルメでしょあれ、
はい、小倉トーストラングド社というものがですね、最近、はい、有名というかですね、まあ私第一の勤める会社も名古屋の出張がまあ多いんですけれども、
うんうん、
はい、まあ出張に行った面々がよくそれを買って帰ってくるっていうような、はい、
は
あ、形でございます。小倉トーストラングド社も美味しいんですけど、最近ですね、小倉トーストラングド社チーズというものが出たんですよ、はい、なかなかグルメでね、美味しいですよ。
甘じょっぱいみたいな感じですか。
なんかあの香りがチーズの感じやっぱしますねっていうような。
え、でもチーズじゃないんでしょ。
うん、まあチーズ直に入ってんのかな、
粉末
風味かな、ちょっとちゃんと見てないから全然わかんないけど、あ、美味しいねっていう。あ、今思い出したことがある。
何？
ちょっとこれ話
いいよ。
あの、いや、まあ、イライラした話なんですけど。
え？いきなり？
いや、あの、その名古屋出張の時ね。
はい。
こう、6時33分ぐらいの電車だったんですよ。
うん、
新幹線だったの。で、6時20分ぐらいに名古屋駅にもう着いて、やべえと思って、こう急いでお土産を買って、電車に乗んなきゃっていうような感じだったんですけれども、
うんうん、
その時にですね、私は空き缶1個を手に持ち、
空き缶
もう空いてたんです、はい、もう中ない、
うん、
飲んじゃってる、うん、でっていうのでこうお土産手に駆け込んだんですよ、うん、で僕らトーストラングド社チーズとですね赤服をパッと取りまして、
あ、もうそれはもう
迷う余地はない、
うん、もうそれは絶対買うと、うん、
はい、でレジポンと行って、うん、でこうおばちゃんがですねこうガチャガチャやってくれるわけですよ。
あ、なんかちょっと
うん、
怖いな。
それで、うん、あのまあ、 あの滞りなくやってくれてるんですけど、うん、あのすいません、ここら辺にゴミ箱はないですかと聞いた。
おうおう、
はい、まあまあ駅ですから、まあ、ここでお預かりしますも、うん、まあ、なきにしもあらずですけど、それは失礼なので僕は大体やんないんですよ、
うんうんうん、
あのお預かりしましょうかって言われても、あ、ある場所教えてくださいっていうようにしてるんですけど、
うん、
あのこうレジここ出すじゃないですか、
うん、
でやってる最中にすいません、ここら辺にゴミ箱ありませんかっていう風に僕は聞いた、
うん、
じゃあミオさんが俺役になってゴミ箱ありませんかと私にちょっと聞いてみてください。
はい、ちょっと空き缶持ってガチャガチャやってる、は
い、うん、
すいません、ここら辺にゴミ箱とか
ないです。あり、こんなの。おい、ちょっと缶グッて握りつぶす。もう本当にさ、もうまあ夕方過ぎだよ、まあお客さんいっぱいいる中でさ、レジ待ってイライラしてんの分かるけどさ、
うん、
いくらなんでもそれはなくない？
え、そのお土産コーナーは、
うん、
その新幹線の改札の
近く。いや、全然改札の前、
あ、改札の前っていうか、その駅構内のお土産屋さんでしょ。
そうで、改札も通る前だから別に、うんうんうん、まあ、人通りはたくさんあるけど、急いでる人っていうのは、うん、まあ、ね、いるだろうけどさ、
うん、
なんていうか、まあ、こう混みやすい時間帯と混みやすい立地でもあるよ、
うん、
だけどさ。で、まあね、捨ててほしいんだなっていうニュアンスを含めた人のそういうのが多いのも分かるよ。だけどいくらなんでも、
うん、
もうないですのタイミング。お前さえゼロ点だろっていうようなタイミングで言うわけですわ。
ちょっとじゃあもう一度、
はい、
ガサガサやってる、
はい、ガサガサやって
る、すいません、ここら辺にゴミ箱
ないです。もう本当に一瞬でイラッとして。
多いんだろうね、そういうに聞いてくる人とかもね。
まあ、お会計して、そしたらここで終わんないんですよ。
あ、まだもうすでにもう、
うん、
空き缶を今にも潰しそうなぐらい、うん、こう怒ってる大地先生。
いや、別にあるかないかっていうの、なんていうか、近くのものを教えてくれればいいだけで、
うんうん、は
い。で、まあ、ここに捨ててくれた頼んでねえよと、まあ、そういうお客さんもいっぱいいるんだろうなと思いつつ、
それでもさ、ないですっていうふ
う
に、
ん、
言われた後、大地先生も、
あっ、ってなっちゃったんですよね。
あ、無言、
もう言葉が出なくて、なんだこいつと思って。
うん、
そしたらですね、そのおばちゃんがレジをやりながらですね、
はい、うん、
わかりました、それではですね、おばちゃんがね、この空き缶を個人的に預かりますって言ってくれたわけですよ。
あ、ないですっていう風に言った、おばちゃんは、うん、
恩着せがましく、うん、おばちゃんが個人的にこの空き缶を預かります。もう一軸間違ってない。預かりますっていうって言ってきたんですよ。もうムカついたから、ちょっとおばちゃんが個人的にこの空き缶を預かりますって僕に言ってもらえますか。
はい、じゃあおばちゃんが個人的にこの空き缶を、
結構です。って言ってやりました。はい、 というふうにですね、イラッとした中でも綺麗なカウンターパンチが決まったよというお話でございます。はい、まあ店を出た直後にゴミ箱あったのでもう思いっきり捨ててやりましたけど、バーンっつって。いや、そう、本当にね、何なんでしょうね。
なんだろうね、
もうあれですよ、帰りの新幹線絶対これラジオで話そうと
思って、ずっと温めて、
はい、入ってきました。
いやー、そのカウンターをか、はい、あのね、放った大地先生もすごいですし、いや、接客業としてそのおばちゃんも
ちょっとね、本当に
いかがなものなのか、
ありえなかったな。別に気持ちはわかるけどさ、
でもさ、うん、なんだろう、あの駅構内だったら絶対どっかしらゴミ箱があるっていうのはさ、
そうね、まあ、でも最近ポイ捨てとかさ、ゴミ箱あふれ返っちゃうっていうので結果数自体はやっぱ減ってきてるはずなんだよね、いろんなところで。
うんうん、でもこの時間が少ない中で、
う
ん、あの、
そうそうそう、
効率的 に,
率的に
あの捨てられる場所を教えてほしい、
うん、ないです、っていうニュアンスで聞いたんだけど、はい、ないです、ないですじゃねえよ。ないですじゃねえ、絶対嘘だろって。
そこにあるじゃねえかって。
で もはやもうそんな
取り尽くしままない感じも ね
え、あってなってたら、おばちゃんが個人的にこの期間を預かりますじゃねえよって話なんです。はい、
そのおばちゃんもさ、あ、店すぐ出てありますとか、
本当ね、
改札の中にありますとかっていう風に言ってくれれば、
うん、そうそうそう、でいくらぶっきらぼうな対応でも、あ、この先にありますとかでもいいのよ、
うんうん、
ないですじゃねえよって。
しかも言い終わる前に、
そうなんですよ、いやー、もう本当にね、
赤服の話をしてる時の大地先生は、うん、すごい目がキラキラしたんですけどね、はい、
あのババア、
はい、ババアとか言わない、
はい、ということで、
もう BBA って言いなさ
い。
はい、
じゃあお時間これぐらいでしょうかね、
はい、はい、
今
日もありがとうございます、
はい、こんなストックの話が大地はいっぱいございますので、今後もフリートークの会はこうなることをお許しください。
はい、
はい、はい、ということで。
ちょっともう一回やっていい、あれだけ、あの、はい、最初の、
はい、はい、僕がじゃあ、
私が大地先生
だから、はい、
あの、すいません、この辺にゴミ箱って
ないです。
あれ、大地先生の顔が、
いや本当にね、こんな感じだった。赤手元の商品をビニール袋に詰める、あ、いや詰めてねえな、
ピッピしてる感じ。
あの、そうなんですよ、カウンターがあって後ろにレジスターがあるんですね。
お
う
お
う、でこう物を持ってちょっと離れるわけですよ、後ろのレジスター、うん、カウンター後ろのレジスターに、
うん、
で「すいません、ここら辺にご用件ありますか?」って言ったら、こう物を置きながら、こう今レジの方を向いてます、
うんうん、
で
ちょっとやや背を向ける
感じですね、
半身というか、はい、
で「すいません、レジ、すいません、ここら辺にゴミ箱ないですか?」ってなったら、一瞬だけ体がこっちを向いて「ないです!」っていう流れでまたこう戻るんです。こう商品の取り扱いに戻る。
じゃあでもさ、まだ言ったらさ、1億万歩に移って、
はい、
振り返ってだけマシじゃん。
振り返って僕の目を見てまっすぐ言いました「ないです!」と。
作業しながらさ、はい、言われたらもうあれでしょ、あの空き缶なんてもうプシュッて。
そうですね、空き缶投げてましたね。もしくは店を出た瞬間、そのおばちゃんをゴミ箱に突っ込みました。はい、まあ、あの接客業というのは大変でございますよ。僕も気持ちはわかるけど、はい、まあね、それならあかんですよね、
はい、
はい、というお話でございました。は
い、
皆様、
ありがとうございます。
はい、ごめんね、20分間もこんな話付き合わせて。はい、ということで、はい、切りましょうかね。
はい、
ドランクルームスタジオ、お耳の相手はパーソナリティ大地と、
はい、ミオでした。
はい、それではまた来週、さよなら。
はい、バイ。トランクルームスタジオ、最後までお聞きいただきありがとうございました。今月のメッセージテーマは、
夏休みありますか？子供の頃は旅行、花火、お祭りとイベント目白押しだった夏休み。 大人になった今のあなたに夏休みってありますか？
夏休みがある人も休みを取らずに夏を終える勇者の皆さんも、今年の夏の予定をトラスタメッセージフォームツイッターにご投稿ください。皆様のメッセージお待ちしております。